コモコパレード。
はい、
ということで前回村田さんのハマったおすすめゲームを聞いて、
うん、
年末年始にやろうかなと思ってますが、これを聞いてる人は今12月4日だそうですが、
ああもう年の瀬や、
年の瀬ですね。もう何ですか、
やだやだ
やだやだやだやだ、今年もあっという間に終わってしまった仕事に明け暮れてたら終わったという感じですけど、
なんか北上君が何かを読んできた。
あ、そうでございます。前回の収録って言えばいいのかな、うん、だからもうだいぶ前になっちゃうんですけど、聞いてる人は、あの、うん、僕がですね、サンデーの名作足立みつる先生のタッチをですね、うん、読んでなくて、で僕、ま、足立みつる作品自体は H2 って漫画が大好きで、うん、それはまあ前回持ってるって話をしたところ、まあ、村田さんにまずタッチ読んでから話せバカ野郎っていうですね、
そんなにそんな言い方はしないです
よ、してないですけど、
まあ、好きなんですって言って読んでないやつよくいるわと思って、
でもまあそう、
皆さんなんとか好きなんですとか言われて、
でもまあ、ね、全部読んでなくても好きって人はいますよ。それはだって村田さんの一から古事記も樹海も全部じゃなくても樹海だけ読んで村田さん好きはいてもまあいいじゃないですか。ダメ、
いや別にいいですよ、
うん、だそれと一緒で僕はもともとね、その H2 だけ読んで足立みつる好きだったんですけれど、それはちょっといかんだろうっていうことで、でまあ、とりあえずタッチを読めということで、まあ、たまたま世代でもないんで、タッチはもう僕が小学校とかの時にはもう終わってたんで、うん、でまあね、漫画家になっておきながらなんですけど、名前もちろん知ってます。でぼんやりそのタッチのなんていうんですかね、ことは知ってたんです。読む前に知ってたことが、うん、いわゆる、双子で、うん、野球の読む前に思ってた印象も込みですけど、読む前に知ってた情報はその双子で弟がなんか野球やってて、うん、で幼なじみの女の子、うん、朝倉みなみに甲子園連れてってって言われてたんやけど、弟が死んで、うん、でお兄ちゃんが、弟の代わりに朝倉みなみちゃんを甲子園に連れていくために野球部で頑張るっていう話っていうイメージだったんですよね。
達也がお兄ちゃんだっけ。
達也がお兄ちゃんです。和也が
弟。本当にそうだっけ。
本当にそうです。
そうか、
はい、です だったんですけど、まあまあ
なんか間違ってもいないと思う、
うん、ざっくりはだ、それはなんかやっぱ有名作だから、なんとなくどっかで聞いたりとかなんかこう知ってたんですよ、そこまでは。でもそのどういうオチで終わったとか、うん、なんで弟が死ぬんやとか、うん、あんまよく分かってなかったんですよね。でまあ読み始めて、
まあ読んでねえんだから、それは
そうそもそもその一巻でなんていうんですか、そのお同じお隣さんっていうのなんていうの、あの真ん中に3人の勉強部屋と称した、うん、共通の家なんていうの、うん、勉強部屋があって、そう、そこで3人で多感な思春期に3人でそこで勉強したり遊んだトランプしたりしてたっていうのとかも知らなかったんですけど、まあね、読んでざっくり言っていいですか、大体17回ぐらい読んだんですけど、投資で
17回17回読んだ、
うん、ここに来るまでに読んできたんですけど、
1
から最終話まで、
最終話まで17回
読んだ。
仕事してねえじゃん。
いや寝る前に毎回1冊ずつ読むっていうのをね、1、2巻で休みの日はがっつり読んだりしてて、結論から言うとめちゃめちゃ面白い。
ほらこうだとって
タッチはね、めちゃめちゃ面白い。あのね、読んでないやつはねバカだからね、読めばいい本当に。心から今年一番進めたい漫画がタッチ。
だからこうなると思ったんだよな。
まず言いたいのは、俺は上杉達也が大好きだから。でね、まあもうそんな、
もうぼんやりだけどね。
で続けちゃいますけど、俺ね、まあ足立みつる先生の話ってそのなんていうのかな、爽やかというか、なんていうのかな、ちょっとこう、うん、熱血じゃないイメージっていうんですか。
あら、そう、う
ん、 がちょっとあったというか、クールというか、なんていうのかな、
まあ言わんとすることは分かる、
おしゃれという か、 絵 か、 絵、 か、うん、絵が爽やかだからね、うん、でもそのタッチがね、もう序盤からむちゃむちゃ熱血なんですよね。
結構熱血だよ
ね。それがすごいあって、
あと恋愛要素めっちゃ薄い。
あ、
なくはない、
なくはないですけどね、
なくはないけど、みなみと達也が最初から相思相愛で最後まで相思相愛だから、
そのなんか、あの別に弟の和也に心揺らぐとこはないんですよね。
ない実は。
だあの辺が、あのね、結構僕も含め魅力の人はね、勘違いしてると思うんですよ。3人の三角関係が揺れ動いてたけど、
多分ね、編集部はそれさせたかったんだよ。ここにあんま行きたくなかったんだけど、
なんかもうね、がっつり最初から3人でいる時からもう達也のことばっかり、みなみちゃんは惚れてるというか、あれなんですよね、みなみちゃんのいいとこも悪いとこもお兄ちゃんの方が分かっちゃってて、お兄ちゃんのいいとこも悪いとこもみなみちゃんは認めちゃってて、和也くんは単純に出来のいい素敵な弟ポジなんですよね。なんでなんかその辺をね、見る前とだいぶ印象違いましたけど、
食べるじゃないけどね、
うん、なんか勝手に思い込んでて、でもあのまた弟さんが死ぬシーンが、そのどこまで言ってんの、いいよ、絶対タッチはもうみんな見てるから、いい、 俺だけだよ、
ね、もう 今ネタバレ
って、今年初タッチ俺だけだよ、
ね、いつ読む気だったんだよ、
あんな早死ぬんですね。
そうそうだよ、
もうめっちゃ7巻8巻何巻だっけ、めっちゃ早死んで、
だって死なないとだって、
俺あの普通のサンデーコミック
で、ね、
そうそう、でもなんか思ったより早かったね、あ、もう死ぬんだなと思って、
そうそう、あれも強引に殺したらしいからね、
なんか週刊連載だなと思うけど、あのスピーディーですよね、展開が、
うん、だからやっぱり編集部としては殺したくなかったんだよ、
まあね、3人で
わちゃわちゃ、そこで人気があったから、うん、今となっては野球漫画だけど、うん、野球漫画じゃなかったから、
最初開始当初は、
うん、ボクシングじゃん、どちらは、
そうですよね、その原田君とボクシングやってます、
うん、ああいうなんとなく青春の、まあ、見受けてきた野球漫画じゃなくて、なんか青春グラフィティものというさ、
そのジャンルという
ジャンルで勝てたわけじゃん、恋愛を中心とした、うん、だからまあその同じパターンだよね、のぞみウィッチーズとか、うん、ボクシングのね、
とかスポーツがあくまでおまけというか、
そうそうそう、
まあその学園ものだから部活やってる爽やかなかっこいい男の子って体で、
もっと言うとメゾン一国とかに近いような恋愛を中心とした話だったんだけど、うんうんうん、そのがっつり野球にシフトするし、うん、もう達也としてもがっつり野球をせざるを得ないような状況に追い込まれるのがいいじゃない、
うん、そうですね、うん、確かに、なんかあの最後までその鈴木くんとか新田とかいろんなライバルが、うんうん、あの上杉達也に対して現れるわけなんですけど、結局こう上杉達也がずっと別に和也がライバルっていう、あの構造が、
あれはね、でも本当にあのあれと一緒なんだよ、メゾン一国の総一郎さんのライバルと一緒で、
死んでるからもう、
そうそうそうそう
そ
う、
その常に全盛期だし、常にベストだし、常にかっこいいままというかね、そのダメになっていく様が見えないまま、
いやいや面白いよ、まあよくできてる、
いや面白いんだよな、ま
あ、だからなんかよく田中義孝とかあんなのがあのスポーツ漫画じゃないみたいなこと言ってたけど、絶対読んでないからね絶対読まずに言ってるに違いないんだよ、ま
あ、だからアニメとかなんか
だと俺絶対巨人の星とかよりもスポコンだと思うもん、
うん、なんかそう結構ねスポコンでしたね、そのだから
だってちょっとさ巨人の星とかはさドラゴンボールなんだもん、むちゃくちゃな修行をしたら強くなったっていうさ、そんなさ、うん、分かりやすくねえじゃん野球とかって
、まあそうですね、
だからまず達也の大変なのは嫌われているっていう
さ、なんかあとちゃんと中盤っていうかその高校に入ったあたりで達也は野球部、うん、まあその和也の代わりは荷が重い荷が重いと言いつつもまあまあ野球をねボクシングやめてやり始めるんですけど、最初の2年生の途中ぐらいもその和也ほど体力ないから、うん、なんか走り込みしてたりコントロールがその定まんなかったりとか、全然その和也とは比べ物にならないぐらい基礎ができてないんで、うん、体力ないとかコントロール悪いはずっと書いてるのが、 あれが良かったですね、うん、読んでて。
そのだって、まあ、2年生いけないわけ、
ね、うん、そうそう、だからそのね、最初から冒頭だけど和也で速い球なんだっていう描写は高校入ったすぐにあって、うん、なんかキャプテンとかキャッチャーとかその野球できる人は、うん、これでコントロール定まったら本当にこいつ和也超えんじゃねみたいなセリフはあるんですけど、現実っていうんでは使い物になんねんっていうシーンがちゃんとあるのがすごい良くて、そこからちゃんとスポコンで、うん、あのなんだ
っけ、後から先生がいいやろ、あの、あ、本当に悪い先生、
源次郎ね、
本当に悪いんだよ、
あの人いいですよね、
ほん、うん、本当に今だったらダメだぐらい、本当に
体罰
教師ね、潰してやろうという悪意の先生、
ね、出てきた当時は本当にその野球部を潰そうっていう野球部に恨みを持ってるね、うん、そうなんですよね、結構最終巻ぐらいまでいい人にならないんですよね、
結構なんだ
ね、あれがすごい、多分ね今だと書けないぐらい、うん、だって殴ったりしないでね、うん、生徒どついて血だらけになってるけど、でもなんか うまいこと爽やかに足立みずる先生がそのしごいてくれてるって体にして、みんなこのぐらいやんないと甲子園いけないから、すごい、まあ、一応すごい監督だってことで、前の監督が病気になって代わりで来るヤクザみたいな先生なんですけどね、そうしごいてくれてるとみんな思ってやるっていう、で達也だけが復讐のためにやってて気づいてるけど、まあこの監督辞めたら野球部もダメになるから泣く泣く我慢してるっていうね、対立構造なんですけど、あれを持ってきたのは確かにいいキャラですよね、
いやもう結構開けずにね、最後まで
読める、いや読めますよね、何度読んでも面白いん
だだから読めって言うて
でね、まあ、一応言わせてください、僕のそのいまだに大好きな H2、うん、一応ね足立満先生もそのタッチで書けなかったことを H2 で書いたみたいなことを言ってらしたんですよ、うん、でもまあその時は僕タッチ知らないからなんか、うん、どこがそうなのかわからなかったんですよ、うん、タッチ読んでやっと分かったんですけど、タッチってその甲子園での戦い、甲子園での全国の強豪と戦うシーン、
うん、ない
っていうのはないんですよね、で H2 ってその達也と和也の和也になる部分を、うん、H2 だとその幼なじみの立花秀夫っていうスラッガーがやってて、うん、こいつと別の学校行くことによってその甲子園の決勝で当たるっていうのを描けてるんで、あ、ここがやり残したことないなって後から気づくっていう、
まあ、ね、まあ、分かるけど、その予選で終わるって面白いなっていうのは、うん、まあ、
あとまあ
ちょっとあったけど、
ね、うん、あそこでその、うん、もう書き切ってるじゃないですか、うん、その和也の
でも今ならやってくださいっていう、
いやいや今は多分無理だと思う、だってあれまあでもスラムダンクっぽいなと思ったんだから終わり方、
うん、
その
だからスラムダンクはさ、まあ、バカボンもそうだけどさ、うん、もうなんか変な話も
う、うん、
弱者になるやったもうあの
続けていくとね、
もうなんつうの漫画の体じゃなくなっていくじゃん、
うんうん、あのわかりますよ、だからちょっとアーティスティックというかね、
スラムダンクを本当の意味でさ、うん、最後まで最後までっていうかきっちりと描ききることはなんか多分無理じゃん、
うん、
もう飽きてるし多分
もう書かないでしょ第一部巻ってね、当時のジャンプで載ってたけど、もう、もう書かないでしょ、
で、
でもあそこで終わりでいいと思いますけどね、
ただ、うん、タッチは絶対書けたからね、あの地味面は別に書こうと思ったら、うん、高校野球編からプロ野球編に行って下手したらやっと終わったねなんて言ってたかもしれないよ、
なんかだからその連載当時の予定が分かんないんですけど、甲子園行く時って甲子園行くとこの新幹線でアイドルの女の子と仲良くなって、うん、その後一緒にデートしたりとかがあるじゃないですか、
アニメ、
いやいや漫画原作です、
甲子園に行く
と甲子園に行く新幹線の中でアイドルの女の子と達也が仲良くなって、その後
だけなんか予選なんか最後目が覚めたら終わってたみたいなんでなかったっけ、最終回じゃなくて
最終回じゃない前ぐらいに多分というかそのあるんですよ、新幹線でなんかその歌って踊る当時のキョンキョンっぽいアイドルのことを同い年ぐらいのこと仲良くなって、
忘れちゃったな、うん、
であのこっそりその甲子園の練習抜け出してデートするんですよ、その帽子をねその子に預けたまんま新幹線で別れちゃうんですよ、京都駅かなんかで、ほんで合宿所、甲子園の合宿所でテレビつけたらその子がその帽子つけて歌のヒットスタジオみたいなの歌ってて、あれうちの学校の帽子じゃんってこう 部員に気づいたりしてたら電話かかってきて、
南から、
いやその女の子から、であなた有名なその甲子園出る子だったのねって分かって、この帽子大事なものだから返すからって言って、ちょっとあの南ちゃんに内緒でデートする会があるんですよ。
いかんじゃん、そんな。
そうそうそう。でもそのまあデート先で、あなんだあなた本当に好きな人いるんだって女の子が悟って、達也にこう南ちゃんがいるのを悟って、だったらもう私もそういうあなたみたいな素敵な人見つけるわみたいな。
そんなアニメ版のクリリンの恋愛みたいな話あったっけな。
いや、ありますね。いや、原作であるんですよ。あるんですけど、多分ね、その連載当時はちゃんとその甲子園とか大人とかその後も考えてそういうキャラ出してるんじゃないかなとは思いましたけどね。
あ、
まあここはもういいかってことで その 2,3 回出て終わりなんですけど、その子も
だからなんか本当はもっとやれた系で言うと、うん、柔道部物語とかはそうなんだけど、
うん、
柔道部物語も西野を倒した後にまたね、
うん、
ミスターブーみたいなのが出てきても、
そうなんですね、
まあ、ね、特に柔道部物語はオリンピックまでやれたけどね、
うん、
大学、
まあね、
うん、
柔道部物語こそやれた気が、タッチの場合その新田君の妹とかがずっとスパイと称して名声に入ってきてとか、
ただ両方とも割ってよかったと思うよ。
まあ、ね、
タッチ何巻だっけ、タッチも30巻ぐらいあったっけ、
30弱ぐらい、27、8ぐらいですかね。
だからまあ柔道部物語換算すると、うん、厚さで言うと20巻ぐらいかな、
う
ん、
そうですね、
柔道部物語が数巻
18区とかですか、
そこまで言ってないの、
言ってなかったですか、
寄生獣が11とか12とか、
ね、そんなもんでしたっけね、
うんうん、やっぱタッチでもちょっと長いのよね、まあいいけど、
あ、確かにね、
なんかまあそこそこで終われよと俺がいつも言う
常々言う
常々言う、
その100、200目指す
な、タッチがいくら面白かったからってさ、去年までやってたらもう嫌だって
ずっとタッチ、
うん、水島信者ってそういうことだからさ、
あ、そうね、ドカベプロ野球編はそうだね、
そうだから別に去年までタッチやってたっておかしくないんだよ、
うん、なるほど、達也もプロになり、南ちゃんも新体操のオリンピックを目指しとかまで書く、
いやいや、じゃなくてもうその後のもうコーチになって
なり、子供、ね、子供
とか、まあその延々やってもいいよ、ベンゼルシステムでも、うん、いいけど、うん、初めの一歩システムでもいいけ ど、うん、
いいけど
初めの一歩30年やってんだから、
そうだね、まあそうだね、だから別にタッチもやってでもおかしくないってことだね、
そうそう、 やろうと思ったらやれたよ、だって
でもタッチ110何巻読みたくないよ
でしょそういうどこぞでやめようよ
って、うん、いやでもなんかね非常に面白い、
だからやっぱり終わる勇気だから、うん、殺したくなかっただろうし終わらせたくもなかったと思うよ、3年としては、
まあね、でもまああそこでそのちゃんと甲子園連れてったし、ちゃんと南ちゃんに思い伝えて最終回でね、で最後のコマで甲子園優勝の皿があるから、うん、ちゃんと甲子園でも優勝してんだっていうのが分かるから、うん、なんか読んでる意味では僕的にはその甲子園編見たかったなっていうよりも十分、うん、あの
たなんか新たなライバルが出てくるけど、なんとなくこう、
そう、あれも
身が入ってない感じ
で、おもろいんですよね、うん、いっぱい次々に九州代表だなんだって、うんうん、上杉達也とか紹介に来るけど、うん、こんないっぱい覚えらんねえよって、
うん、
去っていく、あの辺が足立みつるさんギャグというか足立みつるさんのセンスが出てて非常に良かったですけどね、
うん、野球とか興味もないし好きでもないけど面白いなという、うん、野球はね漫画としては格闘技にっぽくてさ、
うんうん、
まあ、バッターとピッチャーの戦いになるので、
う
ん
うん、そうですね、
1対1なのでサッカーとかよりも漫画としては多分やりやすいよね、
やりやすいと思うんです、まあ、昔から言われてることですけど、やっぱ野球が一番書きやすいんですよね、
サッカーはやっぱりドラゴンボールの戦いじゃないけど位置関係とかを分からせなきゃいけないから、
うん、
ね、やっぱり相当絵が基本的には上手くないと、
うんうん、とかその11人がどっちも、ね、22人が常に動いてるから、うん、それを作者も把握した上でさらに読者に分かりやすく伝えようって意識がないといけないから結構難しくて、野球ってやっぱりその本当はそんなに一球一球の間ないけど漫画の中だと何コマも使って、う
ん、だからどこまででもやれんの、その、
うん、
マージャン漫画みたいになってくる
ん
だ
よね、うんうんうん、
だから1試合でどんだけでもやれるんだよ、ね、うん、だから長いやつとかも永遠やるじゃん、
やりますね、
それもさやっぱり タッチにしてるの水島新司にしろ、やっぱ終わらせるとこはさっと終わらせるから、
うんうんうん、
省略のあれだ
よね。そうですね、省略が特に昭和
三振要因とかさ、
うん、昭和
4回ぐらいだって飛ばさないとさ、
はい、
こう終わらないじゃんか、
うんうん、
その赤木みたいになってっちゃうわけじゃん、うんうん、結局どこまでもどこまでも、
うん、やっぱだからその別にどっちがいい悪いじゃないですけど、そうやってねちっこく帰っていく人は関数やっぱ伸びちゃうし、省略をバツンバツンでやる人は関数短い印象はやっぱあるんですけどね。
やっぱりある程度はと思っちゃうけどな、
うん、読む側にとってはそうだと思うんですね、やっぱね、僕も、
うん、読む人がそうなら全部そうだろう。
いやなんかでも気持ちも分かるんですよ、そのここも書きたいあそこも書きたいってなって関数とかコマ数が伸びていっちゃう作家の気持ちも分からんではないんですよ。でそういうののファンもまあいるにはいるわけじゃないですか、まあ、僕ベルセルクも好きですし、
ベルセルクは関数は伸びてないよ、
うん、でもまあ長く、
ないだけ、
うん、長く書いてるじゃないですか、その多分足立みずる的な書き方で省略もできる辺もあるわけじゃないですか。
それは一歩やろ
全て一歩に集約されて
る。いやベルセルクは進んでないもんだって、うん、書いてないもんだって。
まあそうですね、今書いてないからね、違うの書いてない。
ベルセルクが110巻やったらそうだと思うけど、まだ40巻もいってないぐらいだろ。
40いきましたね、
40いったぐらいでしょ、
うんうん、
50全然別に超ロングの漫画ではないよ、長めだけど、
うん、そうね、
だから超長い期間やってるだけで。
ああそうだね、確かに確かに、そういうことですね、
そうそうそう、だからそれは別に、うん、超長い期間やってたって進んでなきゃ一緒だから別にいいんだけど、うん、そのビニ入りサイン入り書いていくゆえにもうなんか、うん、どうでもよくなってしまうやんか、
うん、そうね、だからまとめるっていうのはやっぱね、
私は一方と宮田君の試合10代からまっとんねんもう50が見えてきてるからな完全に50という字がはっきりと見えてる。
はっきり、そうですね、もうラムさんにとったらあともう数年すれば
試合を待って30年だ、
ね、30年
ガンダム40周年とあんま変わんないんだ
ぞ、ね、えキティちゃんとガンダム40周年言ってる中、一方と宮田君はいつ戦うんでしょうね。
ちょいちょい死んでんぞもう俺の世代とか、
うん、なんとなく思うのはレトロチンパンジーがなくなる頃でもまだ戦ってない気しますもんね。
いやもうやんないんじゃないの、
やんないまま終わる気なのかな。でもあれをやってこそなんだけどな、力士とジョーじゃないけどその永遠のライバルなわけだから。
でもなんかなあのなんかさ、うん、もう試合ができそうだった時あったじゃん。
ありました、一回あったんですよ。僕もその時はちょっと単行本派だったのに、初めの一歩、うん、あのマガジンでちょっと追っかけちゃうぐらい興奮してたんですよ。
あれが流れて、
はい、
ガチやっぱり離れたな心は
俺あれでハートブレイクした人多いんじゃないですか。
ハートブレイクショットやったね。
ショットでしたよね伊達のね、この打ち抜く
舌が何も触らないって
言
って
た、うん、そうか、
あんなもん30年ぐらい前です一歩の、
ね、
チャンピオン前なんだから
ね。そうですよ、あれまだ20何巻の頃、まだタッチの最終巻ぐらいの頃ですよ。
タッチとはないかな。
ああもっとタッチは前です。
タッチはもっと前かな、終わってんのは。
ハートブレイクショットの頃ね。
ハートブレイクショットは多分俺が大学生だな。
はい、なるほど。沖田が真似してね。
二十歳ぐらいだったかな。怖。27年前で。
50が見えてくる村田もやっぱ宮田と一歩
のインターネットがあんまなかった頃。
一般的ではない頃。企業しか使ってない頃のやつですよね。
怖いわ、まだお台場が草ぼうぼうだった頃なんですよ ね
怖い、その頃から初めに一歩はやってるのにまだ。
いやだからやっぱりタッチは終わって正解だったと思うよ、うん、だまた H2 を書いたりするわけ、
うん、そうですね。
それがタッチよりも評価が上だとしても下だとしても
別に、うん、まあまあまあ
それは別に
どっちも名作だと思う。
いいじゃんそれをそれで、
うん、書けばね。
だからまあそうそうそう、だから終わるうるせえやつらも終わっ っといた方がいいじゃん。ドクタースランプもさ、あんだけ人気あんだからさ、今年までドクタースランプやってたと思ってみ、怖いぞライフワークだって決め込んで、
あ
だってありえたわけじゃん、だって、
はいはい、
こち亀やってたんだから、うんうん、
そう、あと1個だけタッチトークで くだらないことなんですけどいいですか。そのタッチ読んだ後にその H2 好きなもんですから、うん、H2 も忘れてたんで一応読んだんですよ、前回読み直したんです、その比較してみようと思って今の僕で、ちょっと H2 はその
まあ暇かお前
で、まあ、いやいやこれで喋るからちゃんと漫画記載って読んだんですよ。
タ
ッチの方は一回漫画喫茶で読んだ後、前回購入して家で
無駄だったな
満喫代無駄だったの、まあ H2 も満喫で読んだんですよ、うん、それでね、すげえどうでもいいことなんですけど、俺だけ知らなかったことだと思うんですけど、タッチに出てくるなんだっけパンチっていう犬がいるんですよ、ふわふわのあれって H2 にも出てくるんですけど、うん、そのなんかどっかで見たことある犬だなみたいなのを H2 で言ってるギャグが入ってて、なんでか知らないけど H2 でも飼うことになって、なんでなんか猫がいいって主人公が言ってたのに、なんかなんで家に犬がいるのって言って、なんかこの子が懐いたからかなんかで飼うことになってっていう、そのどこにでも出てくるやつだなこいつみたいなのがタッチ読んでないから何なのか当時よく分からず読んでたんだっていうのに気づいたんですけど、多分僕だけですよね。
僕だけではないけどな、うん、世代差あるから。
そうだから H2 をだけを当時連載で読んでた僕みたいな子らはタッチ読まないとあそこのギャグわからないですまあこれを聞いてる人は多分みんなタッチ読んでそうですけど、
いやそまあどうだろうね、わかんないけど、ただ別にそんな古い感じがしないからね、タッチはやっぱり、うん、足立みつるはなんかやっぱりうまいね。
まあそうですね。そのあとそのね、和也くんが死んだあたりから絵のタッチ変わるんですよ、
うん、
タッチでタッチって言ってるから恥ずかしいですけど、うん、そのちょっと太い線でそれこそスポコンっぽいというか、うん、それまでってちょっと少女漫画っぽい優しい、
まあ、少女漫画の人って
、はい、絵なんですよね。でその7巻8巻からぐっと変わって、うん、あと真剣なシーンの時にこの顔にね影の掛け闇が入るんですよ、うん、それが前半ないんですけど後半どんどん増えていって
シリアスだもん、
ドシリアスだから、ね、すんごいシリアスになってくるんですよね。だからまあ
死にそうになって
そんなうおーってなって読むんですけどね、
何投げても打たれそうな雰囲気になってたからな。
あとちょいちょいギャグなんですけど、ちょっとそのたなんていうんですか、カズヤが死んだ後タッちゃんが雨で風邪ひくとか、ちょっと滑りそうなとこ行くとかにちょっとピリッとする瞬間が
そのギャグ言うなよって、
いや違う、その死にはせんけどなんかこう和也と同じ目にその大事な試合前に怪我したりなんかあるんちゃうって毎回こうなる仕掛けになっちゃってるというか、こうスパイスになっちゃってるのがたまらんすな、面白いんだな大好きだああいう漫画、僕は何回読んでも面白いもん
まあそう言うと思ったんだよね
まあね、みんな面白いって言うから名作なんだからね。
みんなが知っとる。
みんながだって読んでないのに知ってたぐらいなんだから、それは読んだら、
それは読み始めたら、
それは夢中になっちゃう。
まあタッチはね、やっぱりでもその別に野球好きじゃなくても読めちゃうぐらい。
ああね、僕もサッカー小僧ですけど、うん、関係なく、
うん、
そんな野球よく分かってないですけど熱いあれは面白い。
やっぱりなんか読みづらい漫画もあるからさ。
野球漫画で
とか、うん、まあなんだ細野藤彦が一時暗い漫画ばっか描いてた時期の漫画とかはさママとかさ
俺ママ出てくるだろうなって今思ってたんだよな
あとボクシングなの
太郎ね
太郎とかさ、うんしんどいなっていう、
ちょっと暗かった時期ありますよね、ヤンさん時代とかね。
正直苦手やったのだから、うん、うるせえやつらからのママやと思う、
うん、
で、
うん、
チャコリアルじゃん、なんか子供いるしさ、
あんまりリアルなのね、ちょっとい
や
あれなんだよ、
いやでなんか拗ねて、うん、あれの方がリアルだねとかさ、
うん
一歩よりも二 太郎の方がリアルだねっていうのはまあたやすいが、うん、読み返すかちょっと読み返さないでギャラリーヘイクは読むことはあれど、
そうね、ちょっと暗いのはない。
さすがの猿で今もう結局さすがの猿とび書いてるじゃん。
あ、書いてますよね、うん、今ね、またね、
ママ2は書かないよ
ね、太郎再びは書かない
よ、ね、太郎書けじゃん、うん、書かないじゃんやっぱ
ね。そうそう、サルトビ書いてるんですよね先生ね、
うん、読んでないんだよな。もうコミック出てるよね。
出てます出てます。
さすがのサルトビ一時読みづらくて なんかなかなか、まあ、今 Kindle で買えるから全然読めるけど。
ああ、そういう意味でね、なるほど、う
ん、なかなか大変だったんだよ、うん、コミック実家にあって読みたいと思ってもなかなか、だから読みづらい本って何個かあるんだよね。パイナップルアーミーとか。
ああ、その Kindle 化とかが
しないでしょ。
しないっすね。浦沢さんしないもんね。だから手元に置いとかない
と。したらいいと思うんだけどな、うん、でも30分だった
の。あ、はい、ということでタッチ最高の回でした、はい。